の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。あなたを愛する者のために人の思いを超えた良い賜物を備えてくださる神よ、どうか私たちに何者よりもあなたを愛する心を得させ、私たちの望みうるすべてに勝る約束のものを与えてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。
神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。天の父よ、あなたはすべての道において正しく、そのすべての御業において恵み深い方。あなたは誠をもって呼び求める者すべてに近くにおられます。あなたを恐れる者の願いを叶え、彼らの叫びを聞いて救われます。あなたの皆を日ごとに讃え、余裕限りなく賛美します。主は大いなるお方だ、お方と。今日もあなたの御業を感謝し、賛美を携えてくる者たち、あなたの皆を呼び求める者たちに御心を示し、キリストの心をお授けください。自分の罪のため悔いた心の者たちがあなたの豊かな恵みに生かされますように。神様、あなたはイスラエルを選ばれ、輝くあなたの宝、聖なるものとされ、そのイスラエルを見て全世界があなたに立ち返るようにと御心を示されました。今やその御心はキリストに連なる教会に示されています。すべての人があなたのものであるとの御心が今もキリストを通して聞こえています。教会を輝くものとされるために、御子が私たちの主、私たちの使となられ、一人一人の足を洗ってくださいました。私たちの誇りは、人の足元までへり下られた方が私の主であることです。人を愛するために古い自分が十字架で死ななければならないことを、私たちは主の十字架を通して教えられました。私たち一人一人が主イエスの後をついてくる、行くために、あなたの皆を呼び求めるとき、聖霊の力と助けとを豊かにお与えください。どうか教会一人一人キリストを身につけ、互いに愛し合う教会として成長し、日々新たにされていけますよう。そうしてすべての人が輝くあなたのご栄光を教会を通して見ることができますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。使徒言行録第5章1節から11節まで、新約聖書221ページ上の段をご覧ください。使徒言行録第5章1節、ところがアナニアという男は妻のサフィラと相談して土地を売り、妻も承知の上で代金をごまかし、その一部を持ってきて使徒たちの足元に置いた。するとペトロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われ精霊を欺いて土地の代金をごまかしたのか。売らないでおけばあなたのものだったし、また売ってもその代金は自分の思い通りになったのではないか。どうしてこんなことをする気になったのか。あなたは人間を欺いたのではなく神を欺いたのだ。この言葉を聞くとアナニアは倒れて息が絶えた。そのことを耳にした人々は皆非常に恐れた。若者たちが立ち上がって死体を包み運び出して葬った。それから3時間ほど経ってアナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきた。ペトロは彼女に話しかけた。あなたたちはあの土地をこれこれの値段で売ったのか言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。ペトロは言った。二人で示し合わせて主の霊を試すとは何としたことか。見なさい。あなたの夫を葬りに行った人たちがもう入り口まで来ている。今度はあなたを担ぎ出すだろう。すると彼女はたちまちペトロの足元に倒れ息が絶えた。青年たちは入ってきて彼女の死んでいるのを見ると運び出し夫のそばに葬った。教会全体とこれを聞いた人は皆非常に恐れた。
初代エルサレム教会の弟子たちは自分の持ち物を教会の仲間たちに分け与えていました。また彼らは家や土地を売り払い、その代金を使徒たちの足元に置いたのです。前回も申し上げましたが、使徒たちは教会の人々に対して財産を捧げなさいと強制していません。また今日のカルト宗教のようなことが行われていたわけでもありません。弟子たちはイエス・キリストへの信仰ゆえに、自ら進んで兄弟姉妹たちのために自分のものを捧げていたのです。そして使徒たちはその献金を必要に応じて分け与えていました。そのように何一つ自分のものだと主張せず、お互いに支え合う初代教会の様子、純粋な弟子たちの姿が伝えられてきた、その流れの中で今日のテキストはところがと始まっています。一転して神を欺いたと明かしされる一組の夫婦のことが伝えられているのです。アナニアという男は妻のサフィラと相談して土地を売り、妻も承知の上で代金をごまかし、その一部を持ってきて使徒たちの足元に置いたとあります。この夫婦は教会の仲間たちが自発的に捧げる姿を見て、彼らも同じように実践しようと決心したのでしょうか。土地を売り払いました。しかし彼らは相談の上、土地の代金をごまかしたのです。その金額がどれほどの金額だったのか定かではありませんが、幾分かを手元に残しておいたのです。そしてアナニアは代金の一部をペトロをはじめ人たちの足元に置いたのでした。ペトロは彼に告げます。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて土地の代金をごまかしたのか。売らないでおけばあなたのものだったし、また売ってもその代金は自分の思い通りになったのではないか。どうしてこんなことをする気になったのか。とペトロが問いかけているように、なぜ彼は土地の代金をごまかしたのでしょうか。それは惜しい、手放したくない、失いたくないからでした。ある程度は手元に確保しておきたかったのです。土地を売り払った上にさらにその代金までなくなってしまうのは不安だったと思います。けれども富を手放したくないのであれば、そもそも土地を売り払わなければよかったのでした。ペトロが土地を売らないでおけばあなたのものだったし、また売ってもその代金は自分の思い通りになったのではないかと言っている通り、財産やお金の扱いはアナニアの判断に委ねられていました。すなわち土地を売るのも売らないのも自由、たとえ売ったとしてもその代金を捧げるのも取っておくのもすべて自由でした。それでも彼は売り払い、使徒たちの前に献金したのです。しかもペトロが欺きだと指摘しているように、これは土地の代金すべてです、全部ですと偽って申告したのです。これもまたどうしてこんなことをする気になったのかと思うところではありませんか。代金の一部を持ってきました、一部ですと正直に言えばいいものを、なぜ全部ですと言い表したのでしょうか。アナニアは一部ですとは申し上げたくない、すべてですと申し上げたかったのです。仮に今私が実は家を売り払ってその金額を全額を献金しましたと表明したとすると、私はすごい信仰深い人だと注目を集めると思います。より多くの富を捧げると一目置かれることがあると思います。人たちの前に 代金のすべてですと表すアナニア。人々からあの人は兄弟姉妹のたちのために多くの富を捧げたと注目され、あの人は素晴らしい人だと評価され、称賛を受けたかったのでした。彼は人からよく見られたい、その心にとらわれて、あたかもすべてを捧げているかのように装う、欺く、偽善的な行動へと足を運んだのです。彼の言動すべてが人に対して自分をよく見せるためのものでした。人の前での見せかけの振る舞い、行いだったのです。その一方では富を惜しんで確保しておきました。代金の一部を捧げてはいたものの、その捧げ物も自分を表すために用いたのでした。神様、キリストに対する信仰ゆえの真実で純粋な捧げ物ではありませんでした。神に心を向け、神を中心にではなく、目に見える富や人を中心に物事を見て振る舞っていたのです。その彼が目を向けているのは神様ではありません。富や財産や人です。そして神の前ではなく人の前を生きていたのです。またこのアナニア、偽って申告したとしても使徒たちの目をごまかせると鷹をくくっていたようです。しかしペトロは彼のことを見抜き、あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだと指摘しました。神はこのペトロを教会の指導者としてお立てになりました。ペトロを通して真実、真理の御言葉が語られ、また人の力では決して成し得ない癒しの技が行われ、神の力が大いに現れていたのです。人々はペトロが神のしもべとして用いられ、神が彼と共におられるのを見ていました。その権威あるペトロの前での欺きは神の前での欺きです。しかしながらアナニアはそのペトロの前に来てもごまかせるとの思いの中で、全く恐れることなく偽善の技を成していたのです。その姿はまるでペトロを侮っているかのようです。ペトロに対するこの彼の態度が神に対する彼の態度でした。すなわち神の前にも全く恐れることなくごまかし欺いていたのです。その彼には神を恐れる信仰もありませんでした。アナニアはペトロからの指摘を受けた途端に倒れ息絶えたのです。神の裁きが下され即死したのでした。それから3時間ほどが経ち、妻サフィラが夫の死を知らずにペトロのところへとやってきました。ペトロは彼女に対し、あなたたちはあの土地をこの値段で売ったのかと尋ねたのです。おそらく本来の土地の代金から二人が取り分けた後の金額を示し、この値段で売ったのか言いなさいと問いかけたと思います。その問いかけは彼女にとって自らのごまかしを顧みる最後の機会でした。それでもサフィラは、はい、その値段ですと答え、真実を申し上げませんでした。ペトロは彼女にも夫と同じ結末が待っていることを悟り、あなたの夫を葬った人たちがもう入り口まで来ている、今度はあなたを担ぎ出すだろうと告げると、彼女もペトロの足元に倒れ即死したのです。しかしながらアナニアにもサフィラにも人たちのところにたどり着くまでに自らの嘘、偽りに満ちた企みを顧みる時がありました。土地を売り払った後も二 二人で示し合わせた後も思い直す時がありました。二人のうちどちらか一方が、今私は神の前にいる、神の前だと気づいていたならば、神を恐れる心がわずかでもあったならば、足を止め一方を引き止め、自分たちの企みをすぐさま中止したと思うんです。特にサフィラには夫よりも多くの時間が残され、立ち返る猶予が与えられていたのでした。しかし二人ともペトロの前に来てもなお、最後の最後まで神の前であることに気づかず、恐れず、悲惨な結末を招いたのでした。教会の使徒たち、弟子たちは欺きの罪を犯した夫婦に対し、神様がお怒りになられたありさまをその目で見たのです。また教会の青年たちは二人の亡骸をその手で運び葬ったのでした。彼らを通してこの夫婦のこと、その恐ろしい結末は教会の仲間たちにも知らされたのです。教会全体が目に見える富に心を奪われ、また人の前を生きていた夫婦のことを知りました。何よりも神を欺いた二人に神の裁きが下されたことを知ったのです。この出来事を通して教会の一人一人が、人のごまかし、偽り、欺きを忌み嫌われる神を知り、神を恐れる心を抱いたのです。この後の教会の歩みがより一層神を恐れ、神の前を真実に生きるようにと指し示された出来事だったと思います。私たちがこの世を生きる上で重大な事柄は、この世の富や財産を手に入れることではありません。また人からの評価、評判、称賛を受けることでもありません。アナニアとサフィラのように目に見える富や人に目を向けていますと、恐れるべき神様が見えなくなってしまいます。また常に人の前を生きていますと、神の前を生きていることを忘れてしまいます。さらには自分の欲するものを手にするために、また人の前で自分をよく見せるために、ごまかす、見せかける、欺きへと進んでしまう、その危険性があることをこのテキストからの教訓として忘れずにいきたいと思うのです。私たちにとって重大な事柄は、神を恐れて神の前を生きることです。その信仰です。その信仰に生きる人は、たとえ人の前にいても神の前を生きていきます。いつでもどこにいても、どんな場面においても、神に目を向け、神の御心を中心に生きていくのです。欺き、偽り、ごまかしなど神が忌み嫌われることには足を踏み入れず、身を避けていきます。人の前に見せかけることや、自分をあたかも良い人であるかのように振る舞うことなど、偽善の技をなすことを恐れ、真実に純粋な心で生きていくのです。また一時過ちや間違いを犯してしまったとしても、神の前での自分のことを顧みて、悔い改め神に立ち返っていきます。神の御心を中心に、それを喜びとして、なお神に喜ばれるようにと生きていくのです。それこそ人にとって誠に幸いなことではないでしょうか。私たちは神を恐れ、神の前を生きる者、その信仰に生きる者たちです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたを恐れ、あなたの前に生きる幸い、その尊い信仰を教えてくださいましたことを感謝いたします。アナニアとサフィラのように、あなたへの恐れを知らずに、 心の赴くままに生きることがありませんように。もし私たちが心とらわれていることがあるならば、その心を正し、あなたへと向けさせてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たち
Thank you.
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたをこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、どうぞ。
品川区にお住まいの麻生美人さんです。
ありがとうございます。それでは報告をいたします。礼拝後には短く賛美集会があります。そしてその後信仰者に学ぶ会がありますので、どうぞ礼拝堂にお集まりください。そしてすでにメールにてお知らせがありましたように、浅田恵姉妹が附属幼稚園の園長として就任しました。引き続き幼稚園また姉妹のためにお祈りください。そして今日は運営委員会また各小委員会がありますので、各委員の方々はそれぞれの会にご出席ください。報告は以上です。平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の打ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。